今日はヘブル人の手紙6章です。このところでは信仰の成熟に進むべきことが記されてあります。前の章では13節のところに、乳を飲んでいる者は皆義の教えに通じてはいません、幼子なのですという言葉が出ていたわけですけれども、私たちは信仰においてずっと幼子であってはならないということです。6章1節に成熟を目指して進もうではありませんかとあるわけですけれども、私たちは信仰において大人になっていかなければいけない。しっかりとした、はっきりとした、その明確な目標目的を持って私たちは進んでいく必要があるわけです。それはこの6節を見ると堕落ということが出てくるわけです。堕落してしまう、そういう人たちをもう一度悔い改めに立ち返ることはできませんということが出てきているわけですけれども、この信仰の堕落ほど恐ろしいものはないということです。それはまさに不信仰であって、先に信じていたものが信じないものになる、いや信じられなくなってしまう、もうそれはどうしようもすることができないわけです。そうした人たちが旧約聖書においては出エジプト記に、たくさん出てきているわけですけれども、しかしまた新約聖書においてもイエス様の弟子の一人であったユダも裏切ってしまった。彼は悔い改めて立ち返るということができなかったわけです。またパウロも手紙の中でデマスっていう人のことも書いているわけですけれども、一度救われたけれどもまた去っていってしまったという人たちがいるわけです。じゃあその人たちは神様が約束してくださっているものに預かることができるんだろうか。そうはならないということであるわけです。7節8節にこの畑の作物、神の祝福のことが出てくるわけですけれども、7節にはたびたび降り注ぐ雨を吸い込んで耕す人たちに有用な作物を生じる土地とあるんですけれども、逆に8節を見ると茨やアザミを生えさせる土地、それはもう無用でやがて呪われ最後は焼かれてしまうのですと。私たちはそうなってはならないわけです。7節にある通りに有用な作物を生じる土地に私たちは変えられなければいけない。そしてそれが神の祝福であるということです。そして神様は必ずそのことを成してくださる。私たちは信じる必要があります。11節を見ると最後まで私たちの希望について十分な確信を持ち続けという言葉があるわけですけれども、この十分な確信を持ち続けていかなければいけない。信仰というのは過去に自分が救われたとか洗礼を受けたというのでは十分ではないわけです。今自分はイエス様を信じているのか、そして十字架によって許されているのかというその確信を持ち続けていくということが実は信仰であるということです。12節を見ますと、その結果怠け者とならずに信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐ人たちに習うものとなることですとこの著者は言っているわけです。信仰と忍耐によって約束のものを受け継ぐというのが私たちの実際的なこの状況であると思います。そしてその約束を受け継いだ人の代表は13節に出てくるアブラハムであるわけです。このアブラハムに神様は約束された。それは14節に、確かに私はあなたを大いに祝福しあなたを大いに増やすとそのように言われたわけです。そして私たちもその祝福に預かることができる。神様のこの約束を信じて信仰によって豊かになった人たちは確かに大勢いるわけです。そしてまた私たちもある意味そのうちの一人ではないかと思います。なぜならば私たちは今信仰によって 生かされている、何も持ってないようではあるけれども、しかし私たちは信仰によってたくさんの恵みに預かりさせていただいている。本当に今自分があるのは神の恵みであると、パウロもそう言ったように、私たちも今生かされているのは神の恵み、感謝することができるわけです。しかしそうでないような人たちもいることは事実だということを私たちは認めなければなりませんし、私たちは堕落してはいけない、そして、怠け者となって信仰の約束にもう外れてしまうような、そういうものとなってはならないということであるわけです。そして15節を見ると、アブラハムは忍耐の末に約束のものを得たのですという言葉があるわけなんですけれども、神様の約束はただ地上で豊かになるというだけのことではないわけなんです。さらに素晴らしい約束を私たちは与えられている。それは19節のところを見ると、私たちが持っているこの希望は安全で確かな魂の怒りのようなものであり、また幕の内側にまで入っていくものです。この幕の内側にまで入っていく、それは一つにおいては神殿の至聖所を思わさせられるものであるわけなんですけれども、しかしこれは実は新しい新天新地、もう一言で言うならば天国ということです。私たちは天国にまで入っていく、もうこの世のものが全てではないわけです。ですからもうエルサレムにおそらく神殿は建てられることはもうないと思います。むしろ再臨のキリストがやってこられる、そして私たちは空中で主にお会いする、天の御国に引き上げられていく、それが私たちの希望ではないだろうかと思います。そしてこの私たちの希望は19節の中頃に安全で確かな魂の怒りとあるわけです。船には怒りがついてます。それは波によって流されないように、もうそこに留まっているようにということで、怒りが海底に打ち込まれる、船は流されない。私たちの希望、天国に入る、その希望が実は私たちの魂の怒りとなって、しっかりと神様に結びついて、この世のものに流されないということであるわけです。そして私たちにはこの誠の大祭司、そして常しえの大祭司イエスがおられるということであるわけです。私たちはこのイエス様を信じる、またブドウの木のようになってイエス様にしっかりともうつながっていて、このイエス様から私たちは信仰とまた希望と愛を豊かにいただいて、信仰の脱落者、怠け者にならないようにさらに励んでいくものとさせていただきたいと思います。